現代の真理の探求。話、砂川満。
皆さんおはようございます。約1年ぶりに今帰仁教会に、まあ、こういう形でありますけれども、出席させて、いただいていること、心から感謝したいと思います。まあ、皆さんの顔は、ここから見えないので、挨拶もそこそこに、早速始めていきますね。私が、説教や、まあ、礼拝説教や講演、といった形で、メッセージを語る際に、まあ、モットーとして心がけていることが3つあります。まず、1つ。神の群れにとって、重要かつ、必要不可欠であるにもかかわらず、教会では聞かれない、あるいは語られない、情報を提供すること。二つ。おのおのに、一人一人にですね、自分で考えて、自分で学ぶ、教会員になるよう促すこと。第三。現代の真理から決して逸脱しないこと。これらの三つを心がけています。そしてこの3番目ですね。現代の真理から逸脱しないと言いましても、現代の真理が何か分かっていないといけないわけですよね。まずは、そのことを、踏まえてですね。今帰仁教会の皆さんは、おそらくですね、現代の真理という言葉をそれこそもう、耳にタコができるくらいって言ったら語弊がありますけれども、本当に何百回、ある人は何千回と、耳にしてきたと思います。では、現代の真理とは何ですかと聞かれてですね、御言葉から、まあ、御言葉を持ってですね、きちんと答えることのできる人が一体どれくらいいるでしょうか。そのことを踏まえて、まあ、早速、進んでいきたいと思います。現代の真理の探求。真理の知的な理解を持とう。各時代の希望中間の238ページ。お読みします。神の御心を知り、これを行いたいという真面目な願いを持って神に屈服する人々に、真理は彼らを救う神の力として示される。こういう人々は神のために語る人と、ただ自分の考えで語る人とを区別することができる。同じ各時代の希望、中間の243ページ。真理を知ってこれに従いたいとの望みを持って、聖書を祈りのうちに研究する者は誰でも神からの光を受ける。誰でもとあるわけですから、ここから弾かれる人はいないわけですね。誰でも。彼は聖書を理解する。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えがわかる、理解できるであろうと、イエス様ご自身が保証しておられるわけですね。各時代の大総統下巻の366ページ。聖書の真理に対する理解は、研究に払われる知力によるよりは、むしろ誠実な意図と、義を熱心に追い求める心とにかかっている。簡単に言うと、最初にこの知的な、真理の知的な理解を持とうと 題で申し上げましたけれども、それは、例えば知能指数 IQ ですね、そういったものの高い低いとか関係ないわけですね。 IQ で今思い出したんですけれども、私が高校生だった頃に、まあはっきりは覚えてませんけれども、担任の先生との面接がありました。一対一の面接ですね。その時に担任の先生がおもむろにいろんな私に関する情報が持ってたんでしょうね。資料を見ながらですね、面と向かってこう言われました。君は IQ の割にはなかなか頑張ってるね。一体褒められたのかけなされたのか未だによくわからない、当時もなんか複雑な気持ちになりましたけれども、まあ少なくとも真理の理解は IQ には関係ないと言って今慰められています。エレミア書29章の11節、主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。これ神様がおっしゃってるんですね。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。ヒンディ訳聖書を見ると、この希望のところは、希望に満ちた結末、つまりハッピーエンドを神様は与えようとしておられることがわかります。ペテロ第一の手紙3章の15節。またあなた方のうちにある望みについて、希望ですね。説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。これも金定訳を見ると、説明を求める人には、いつでも答えられる用意をしていなさいとありました。御言葉から希望を与えられた人は、その希望について尋ねてくる人があったときに、御言葉を用いて答えられるようになっていなければならないということではないでしょうか。大曹洞下巻の153ページから154ページ。これはルター、マルチン・ルターの言葉ですね。我々は研究や知力によって聖書を理解することはできない。まず第一になすべきは、祈って始めることである。主が大きな憐れみによって、主の御言葉に対する真の理解を与えてくださるよう、祈り求めねばならない。彼らは皆、神に教えられるであろう。これ、ヨハネ6章の45節の聖句ですね。彼らは皆神に教えられるであろうと神ご自身が言われたように、神の御言葉の解釈者は、この言葉の著者、御言葉の著者、つまり神様以外にはないということです。続けます。自分自身の努力、自分自身の理解に頼らず、全く神に頼り、神の霊の感化に頼るべきである。マルチン・ルターの言葉なんですけれども、ここでルターの引用を終えた後に預言者はこう言っています。ここに神は自分たちに現代に対する厳粛な真理を他の人々に伝えるよう求めておられると感じる者への重大な教訓がある。この真理はサタンの憎しみと彼が企んだ作り話を愛する人々の憎しみをかき立てる。この真理とは何でしょうか。文脈見れば、現代に対する厳粛な真理とありますけれども、テーマは現代の真理の探求と言いましたけれども、ホワイト人はいろんな言い回しを、まあ、時々変えているんですね。例えば、現代のための真理とか、この時代の真理とか、現代に与えられた真理とか、そのような言い回しがされているところもあるんですけれども、 ひっくるめて現代の真理のことなんですね。そしてこの現代の真理はサタンの憎しみと彼が企んだ作り話を愛する人々の憎しみをかき立てるというわけですね。ヨハネによる福音書15章18節19節ですね。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。あなた方はこの世のものではない。かえって、私があなた方をこの世から選び出したのである。だから、この世はあなた方を憎むのである。20節。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。またもし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉をも守るであろう。同じヨハネによる福音書14章でイエス様はシンプルにこのように言われましたね。私は道であり、真理であり、命である。この続き出てくる方いらっしゃいますか？誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。イエス様おっしゃいましたね。ここでこの聖句、単純な聖句を式にしてみました。イエス様が私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃったわけですから、こういう式が成り立つのではないでしょうか。キリストイコール道、キリストイコール真理、キリストイコール命。道であられるキリスト、命であられるキリストをテーマに語れば、またまた、どんどん深くなっていくはずですけれども、今回は真理であられるキリストに特化して、このプレゼンを話をですね、進めていきたいと思っています。真理であられるキリスト。使徒行伝4章の12節。この人による以外に救いはない。私たちを救いうる名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。よく皆さんもご存知の聖句ですよね。これ誰が言った言葉ですか？使徒ペテロが言った言葉ですね。そしてペテロが言うこの人とは誰のことでしょうか？ペテロはこの聖12節の前の方でナザレ人イエス・キリストと明言しています。ナザレ人イエス・キリスト以外に救いはありません。ペテロはそう言ってるわけですね。そしてイエス・キリストの皆以外に私たちを救える名は存在しないということです。テサロニケ人への第2の手紙、2章の9節から12節。不法の者が来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしとを滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。ここでちょっと中断しますけれども、先ほどこれですね、キリストイコール真理ということを踏まえて、この真理という部分をキリストと言い換えてみたいと思います。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべきキリストに対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は彼らが偽りを信じるように 迷わす力を送り、こうしてキリストを信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのである。いかがでしょうか。コリント人への第一の手紙13章6節。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。これも皆さん誰でもご存知の聖句ですよね。この聖句の主語は何ですか？何は不義を喜ばないで真理を喜ぶんですか？13章の4節から見ていけば、一目瞭然ですけれども、主語は愛ですよね。神は愛であるの愛。4節から見ていくと確かこういうふうになっていますね。愛は寛容であり、愛は情け深い。また、妬むことをしない。愛は高ぶらない。誇らない。5節。不作法をしない。自分の利益を求めない。苛立たない。恨みを抱かない。そして6節。不義を喜ばないで、キリストを喜ぶ。キリストを心から喜ぶ。真理に対する愛を持った人は、その真の愛を生き方で表していく人になれるのではないでしょうか。そしてその愛は、キリストから来るキリストを喜ぶ愛は、続けていくと、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。キリストを喜ぶ真理から来る愛は、いつまでも耐えることがない。とパウロは私たちに述べているのではないでしょうか。ここである仮説を立ててみました。あ、ごめんなさい。もうちょっと進め、引用文を紹介します。キリストの実物教訓、105ページ。真理にはどの時代でも新しい発展があった。つまり時代ごとに、その人々のための特別の神からの使命があった。古い真理は皆重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたものではなく、古いものの解明である。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができる。どの時代でも真理の新しい発展、それ、つまり、その時代、過去においてもですね、その時代の人々のための現代の真理が神から与えられていたということなんですけれども、先ほど真理という真理をですね、キリストと置き換えたらどうかって申し上げましたけれども、この引用文に関してですね、その作業をちょっとしてみたんですよ。例えば、古いキリストは皆重要である。ん？と思いました。新しいキリストは古いキリストから切り離されたものではなく、古いものの解明である。なんかちょっと違和感あるなと思ったんですね。そうやって、ちょっと悩んでるときに、示された聖句が、ヨハネによる、ヨハネの黙示録、1章の1節でした。ヨハネの黙示録は、最初ですね、冒頭部分で、イエス・キリストの黙示。英語ではですね、The Revelation of Jesus Christ って書かれてるんですけども、この Revelation っていうのは、啓示という意味なんですね。ちょっと言い換えてみますけれども、イエス・キリストの啓示。この啓示は、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すためにキリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。ここである仮説を立ててみました。 こういった仮説です。真理とは、御言葉に掲示されたイエス・キリスト、またその教え。現代の真理とは、現代の神の民、すなわち、セブンス・デ・アドベンチストのために、御言葉に新たに掲示されたイエス・キリスト、またその教え。これから進めていくにあたって、この仮説もですね、共に検証していきたいなと思っています。ところで皆さん、この本と、この本、お持ちですか？各時代の大総統、初代文集。特にこの初代文集はですね、もう40年以上前に絶版になっているので、入手が非常に困難だと思われますけれども、ぜひぜひですね、持ってない方は何としてでも、入手していただきたい。2冊ですね。現代の真理を探求するにあたって、この2冊は必要不可欠なんです。繰り返します。現代の真理を探求するにあたって、あるいは現代の真理にたどり着くためには、これらの2冊、各時代の大総統、初代文集は必要、非常に重要かつ必要不可欠な本であります。この必要不可欠な情報、皆さんの教会では聞かれるでしょうか？いかがでしょうか？ここからが本論なんですけれども、ぜひですね、ベルトを締め直して、何としてでもついてきていただきたいと思っています。この初代文集、もちろんご存知のように、この合本にもありますから、合本をお持ちの方は、備え OK ですよね。初代文集の137ページの最後の段落をお読みします。その段落の途中からなんですけれども、神の言葉の中には尊い真理が多く含まれている。しかし、群れが今必要としているのは現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて、群れを一致させ、魂を清めるのに何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見た。ここで質問です。群れとは何ですか？あるいは誰のことでしょうか？群れ。群れが今必要としているのは現代の真理であるって書かれているわけですから、この群れが何かということの理解が重要ですよね。それから、使命者。英語ではメッセンジャーとなってますけれども、使命者とは誰のことなんでしょうか？この使命者が出てくる最後の文ですね。使命者たちが現代の真理の重要点を離れて、群れを一致させ魂を清めるのに、役に立たない問題を長々と話す危険があると預言者は言ってるわけですけれども、この最後の文、原文に忠実にですね、ちょっと、訳し直してみました。まず、ここでですね、預言者は、私は使命者らの危険を見たと言ってから、その危険がどういうものかを説明しているんですね。それは、現代の真理の重要な点から、逸脱する危険を見た。さらに、群れを一致させ、魂を清めるよう、 計算されていない主題を長々と話す危険を預言者は見たと言っているんです。指名者って誰でしょうね。まあ、メッセージを語る人ですから、説教する牧師とか、長老とか、まあ、安息日学校を教える人とか、教師とかですね、そういった人たちのことを、そういった人たちが当てはまるんでしょうか。私も今、メッセージを語らせていただいているので、指名者の、一人だという自覚を持ってですね、話させていただいています。そこに、指名者には危険があるということ。その危険とは、現代の真理の重要点から逸脱する危険がある。さらに、群れを一致させ、魂を清めるよう、計算されていない主題を長々と話す危険があるということ。さらに、この、初代文集137ページの引用文のですね、最後の部分がですね、訳されていなかったんですよ。それを訳して付け加えてみました。段落の最後はこうなっています。サタンはここで大義を傷つけるために、神の大義ですね、を傷つけるために、可能な限りあらゆる利点を利用するであろう。そして、この続きで、初代文集138ページに移るわけですね。初代文集138ページの最初の段落。このようになっています。しかし、2300日に関連した聖書問題、また、神の律法とイエスの信仰などの問題は、過去の再臨運動を説明して、我々の現在の立場を示し、疑う者の信仰を確立し、輝かしい将来に対する確信を与えるように十分に計画されたものである。私はしばしばこれらが指名者たちが詳しく話すべき重要な問題であることを見た。これを見ると、下線をで加えましたけれども、過去の再臨運動を説明し、我々の現在の立場を示し、疑う者の信仰を確立して輝かしい将来、あるいは未来に対する確信を与えるように、十分に、原文を見るとですね、完璧に計算されたものであると書かれていました。何がでしょうか。丸1と丸2に注目していただきたいんですけれども、これらの丸1と丸2の特徴はですね、ある2つの聖句に基づいているんですけれども、まず2300という数字が出てくる聖句、どこでしょうか。もう一つ。神の戒め、あるいは神の律法。実際聖句には神の戒めと書かれているんですけども、神の律法とイエスの信仰が言及されている聖句はどこでしょうか。皆さんお分かりですよね。これら二つの聖句に基づく主題が、群れが今必要としている現代の真理であると預言者は言っているわけですね。そして、これらこそが指名者が詳しく話すべき重要な主題であると言っているわけです。2300という数字が出てくる聖句。言うまでもないですね。ダニエル書8章の14節。口語訳聖書でお読みします。これも皆さん頭に入っているのではないでしょうか。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。同じ聖句を新改訳で見てみます。 あれ、新改訳聖書。2300の言うと朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。聖女が権利を取り戻す？どういうことでしょうね。新共同訳聖書。日が暮れ、夜の明けること2300回に及んで、聖女はあるべき状態に戻る。なんとなくこれは聖女が、回復されるということですかね。そしてこれが禁定訳聖書の訳です。禁定訳聖書は単純にこう言っています。2300に至るまでであるということ、そして2300日に至ってから、この期間が終了してから聖女は清められると。2300日に至って、それから聖女の清めが行われると禁定訳聖書は述べています。各時代の大総統下巻の119ページ、聖書の中で他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり中心的な柱であったものは、再臨信仰の基礎であり大黒柱であった聖句は、ダニエル書8章の14節とホワイトジャー言ってるわけですね。そして言うまでもなく、ここで彼女が引用している聖句は禁定訳聖書。2300日に至るまでである、それから聖女は清められるという宣言であった。大総統下巻の138ページ。聖女問題が1844年の失望の秘密を解く鍵であった。それは互いに関連し調和する真理の全体系を明らかにし、神の御手が大再臨運動を導いてきたことを示し、そして神の民の立場と働きとをはっきりさせて、今なすべきことを明らかにした。聖女問題が、言うまでもないですけれども、1800年代の大再臨運動に伴う大失望、という経験がありましたけれども、その大失望から御言葉を研究することによって、御言葉の研究によって失望から立ち直り、そしてさらに前進していった人たちが設立したのがセブンスデーアドベンチスト教会なんですね。その過去、現在も明らかにしていっている。詩編77編の13節、これを口語訳聖書で見ると、神よ、あなたの道は正であるとあります。ぜひ、禁定訳聖書でできれば覚えていってください。このようになっています。神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。神の道は聖女の中にある。どれほど重要かがわかりますよね。初代文集414ページから415ページ。神の戒め、そしてイエスの信仰という文言が載っている聖句はですね、第三天使の使命として 知られている黙示録14章の12節なんですね。ただし、口語訳聖書ではここもですね、イエスを信じる信仰となっているので、できれば禁定訳で覚えていただきたいと思うんですけれども、その禁定訳聖書で、黙示録14章の12節を忠実に訳すとこうなってるんですね。ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めとイエスの信仰を守る者たちがいる。ちょっとだけ今のこのパワーポイントと変えましたけれども、ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めとイエスの信仰を守る者たちがいる。第三の天使はそう言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに、天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は、死聖女に向けられる。イエスはそこで、どこで？死聖女で、箱の前に立って、最後の注報をしておられる。私は第三の天使が上の方を指さして失望した人々に天の聖女の死聖女への道を示しているのを見た。信仰によって彼らが死聖女に入るときに、実際に天の聖女に入っていくことはできませんから、神の民は信仰によって入るんですね。信仰によって彼らが死聖女に入るときに、彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。私は彼らが過去を振り返ってイエスの再臨の宣言から1844年における時の経過に至るまでの彼らの経験を回顧しているのを見た。大失望というどん底の状態から立ち上がってさらに前進していった彼らの、私たちの教会の先駆者たちの原動力となったのが、第三天使のメッセージだったんですね。彼らの失望が解き明かされて、再び喜びと確信に活気づけられた。第三の天使は、過去と現在と未来を照らした。私は残りの民がイエスに従って死聖所に入り、箱と食材書を見て、その栄光に魅了されているのを示された。それからイエスは箱の蓋を持ち上げられた。するとそこに実戒が書かれた石の板があった。言うまでもなく信仰によって死聖所に入っていった人たちは、イエス・キリストが2300という期間の後に、調査審判という食材の最後の働きの局面に入られた、最後の局面に入られたということを理解したわけですけれども、さらに、第7日安息日の光も見出していったわけですね。セブンスデーアドベンチスト、教会の、核となっている教え、第7日安息日の真理も死聖所において見出したわけです。大総統下巻222ページ。聖女と調査審判の問題は神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司、キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。自分で知っている必要があると書かれていますね。牧師や長老たちが分かっていれば、教会は安泰ですか？いいえですよね。ノーです。だとしたら、逆に、このことを長老と牧師しか理解していなかったら、どうでしょうか？その教会は問題だと言えますよね。 自分で知っていなければ、この時代にあって必要な信仰を働かせること、神が自分たちのために計画しておられる立場を示すこともできなくなる。なぜなら、調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならないからなんですね。222ページに戻ります。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、すべてのものって書かれていますから、これも、そこから除外される人はいないわけです。一人も、誰もいないんですね。これらの問題をすべての人が徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えられることが何よりも重要なことである。何よりも重要ということは、これよりも重要、大事、大切なものはないということですね。今日の結論。セブンスデイアドベンチストにとっての現代の真理は、第三天使の使命であります。これもイコールで結ばせていただきました。ですから今日の話、一回しか聞かない人は忘れてしまうでしょう。それでも、現代の真理イコール第三天使の使命というこの式は、ぜひ覚えて帰っていただきたいんですね。第三天使が指し示している天の至聖所にこそ、キリストの新たな啓示と教えが存在します。なぜですか？答えは単純です。キリストが今現在そこにおられるからです。キリストはそこで、天の至聖所で何をなさっておられるのでしょうか？調査審判という食材の最後の局面の働きに携わっておられるんですね。そして、罪を拭い去る働きをしておられるんですね。皆さんはこの式何かわかりますか？答えなくてもいいけど、何かわかる人だけちょっと手を挙げてもらえます？E イコール MC 二乗。ググれば一発でわかりますけども。これは20世紀最大の、物理的な発見と言われている相対性理論。相対性理論といえば誰ですか？ヒントはドイツ人。アインシュタインという人ですね。アルバート・アインシュタインという人が提唱した式だそうです。正直に申し上げます。相対性理論って何ですか？この式はどういう意味ですか？と説明を求められたら、私は何一つ答えることができません。何にも知りません。それが私の、正直な理解ですね。知識です。同様に、現代の真理イコール 第三天使の使命という表面的な知識だけでは、今後残りの民の一員として立っていくことは多分無理でしょう。実はこの今日紹介したプログラムですね、パワーポイントで作りましたけれども、全部でスライドが60ぐらいあって、今回は、半分とちょっと紹介したですね。通常講演で、まあ、2回は絶対に必要とされるプログラムなんですけれども、全部語るにはですね、今回は、まあ、その半分とちょっとだけ話させていただきました。まあ、次回、機会があれば、残りの半分を共に学んでいきたいと思ってるんですけども、それが数ヶ月後なのか、何ヶ月後なのか、何年後なのか、その機会は訪れないのか、私には現時点では分かりません。しかし、まあ、さらにですね、学びを、その続きをしたいなっていうのが私の願うところであります。申し上げましたように、現代の真理は第三天使の使命ですと答えることができても、それだけでは表面的な知識であり、そしてそれだけでは、これからの最後の時代、神の民の一員として、神の栄光を表していくことは無理でしょう。しかし、神の民は知識がないために滅ぼされると、アモス書4章の6節にありますように、まずはこの知識を知的に理解した上で、その知識、すなわち情報を説明を求める人に答えられるようになるまで、理解を深めていくことが重要ではないかと思うわけですね。さらに、ペテロ第一の手紙、1章の22節にありますように、真理に従うことによって魂を清める。そのように、あるように真理に生きて、魂の清めに預かることが何よりも重要ではないかと思うわけです。最後に、ペテロ第二の手紙、1章の22節を読みたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ一緒に開いてください。ペテロ第二の手紙、1章の22節。ペテロ第二の手紙、1章の22節をお読みします。それだから、あなた方はすでにこれらのことを知っており、また、今持っている真理に固く立ってはいるが、この今持っている真理、実は近畿訳ではですね、現代の真理、present truth となっています。近畿訳に言い換えるならば、あなた方はすでにこれらのことを知っており、また現代の真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのである。以上をもちまして本日のメッセージとさせていただきます。最後に、ご一緒に賛美歌の241番を賛美したいと思っていますけれども、ちょっとだけこの賛美歌について説明させていただきますと、全部 4節からなっていますけれども、賛美歌の241番ですね。1節を見るとですね、もう、世の中こぞって神様に背いている。そして神の皆を恐れる思いはもうなくなってしまっている。正義も愛も踏みにじられて、罪と快楽が支配しているこの世の中にあって、神の民はどうかというと、2節を見ると、さほど変わらない状態だと歌っているんですね。神の民と言われている人たちでさえ、 刹那的になってしまっている。その結果、真理を守る力が非常に弱くなって、それゆえに、悪と戦う備えも全然できていないって。そういった、もう世の中の、もう教会も、このような嘆かわしいありさまにあって、神様に選ばれた少数の人たちは、目を覚ましなさいって言ってるんですね。何によって目を覚ますか。真理によって。現代の真理に本当の意味で触れることによってのみ、神の民は目を覚ますんですね。目を覚ました人たちは、御霊の技をひたすら求めるようになって、心からイエス様にお会いすることを願いつつ、イエス様の働きを担っていくものとなっていくわけですね。そして4番。そういう人たちが心から捧げる祈りが歌われていますね。神様、私たちの想像を絶する真理の御霊を、想像を絶するパワーを持った真理の御霊を私たちに望ませて、そして最後の御業を成し遂げさせてください。このような祈りを、持ってですね、共に賛美を捧げていけたら幸いだと思います。よろしくお願いします。お祈りを捧げいたします。天の愛するお父様、 本日はこうして、ズームを通してではありますけれども、泣き人教会の愛する兄弟姉妹方と共に礼拝に預かることができました。特権を感謝いたします。共に、あなたから召された一人一人として、自分で真理を学び、真理をあなたから力をいただいて得得することができますよう、さらに互いに切磋琢磨し成長する教会とさせてください。あなたのこの聖なる安息日の特別な祝福と恵みが注がれますよう、心からこの時間を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アメン。